強烈だな、
は
い、
まあ、そんな中日戦で、はい、まあ、この中日に関して、ちょっとメールをいただいてるんで、ちょっといつご紹介しますけれども、
はい
はい、こんにちは、虎親父と申しますという、お、初めていただく方ですね、
ツイッターでいらっしゃいます、
はい、
ツイッターでね、フォローしてくださってますね、
はい、いつもディープなファン目線に感心しながら拝聴しております。中日3連戦をイライラしながらテレビ観戦していました。
みんなそうですよ
ね。ひなちょこベンチの采配もぐっと我慢できるファンになるのも超変革なんでしょうねと。
いやいや、そんなことないな。
ちょっとダメならすぐにあれダメこれダメと言ってしまう阪神ファンは、うん、バファローズファンやベイスターズファンを見習わなきゃあかんでしょう、うん、
いやいや、それも怖いな。
選手の成長とともにベンチの成長にも期待しましょうと、
いやいやいや、
メッセージを頂戴してますけども、
あ、すいませんと思う。はい、
まあでもちょこちょこ、まあ怪我人がおるからしょうがないんでしょうけどもね、
うん、
選手起用がちょっとずつあの、まあ、ボールが出てきたとは言いませんけども、
うん、
はい、苦しいなところはちょっと出てきますよね。はい、
うまくいきすぎてましたからね。
うん。まあ、キリン選手はね、あの、うん、期待以上にこうやってくれたっていうこともあるんでしょうけども。
はい、それをどうですかね。なんか言ってていいですかね。
はいはい。
僕は可能の使い方ですね。
おお。
うん。僕はあの切り札で。大体の切り札で使ってほしいんですけど、
うん、
どうも使われ方の関係でいくと、あのそれこそ第3の捕手第4の捕手のためになんか使いどころをなんかうまく使われてない感じがするんですよね。だからもう 僕はどっちかというともう先に切れるところで一番いいバッターを切れなあかんと思うん でそれが僕可能なんでね、代打でいうと、
うん、
そこでいくと、まあ、去年やったら、まあ、関本がいて関本代打切り札で和田さんの場合はもう必ずそこで切るっていうふうなことをしたんです。今年は、まあ、今この1週間で言うと先に今成を使って場面によって可能っていう感じの場面が2回あったんかな、今週、この週は。それも僕のやともう最初に可能でいってほしいっていうのがありますね。
得点圏でランナーが出たときは可能になってない？
いや、だからその前にもう可能を使うっていうんですかね、代打出せる場所っていうのがなかなかなかったと思うんで。
え、それだと切り札にならないんじゃないの、
うん、チャンスの場面で可能は使いたいですよね。
うん、
先に可能を使うっていうんですかね、代打はね、
だきっかけに可能を使いたいと、
うん、そうですね。
っていうことは切り札じゃないですよね。
だでも切り札になるし、その流れ変えれるから、
あ、そういう切り札、
うん、
きっかけ作りの切り札か、
うん、そのがちょっと弱いなっていうのが僕が一番気になってるところですかね。
なるほど、
采配で大体、はいはい、まあ他にもありますけど、
はい、
うん、え、僕だけ、
なんかありますか、うん、他の方。
いや、毎日違うスタメンが見れてるっていうのはまあいいことだと思うんですけどね。
うん、
やっぱり固定化をずっと言われてたチームだったので、
うん、
まあ、まだ最初の一月ぐらいそんないろいろね、怪我人もいる中ですし、いろいろ特会引っかやっていいんじゃないかなと。
はいはい。うん、
その中でもできていく形っていうのもあると思いますし。
うん。うん、
まあ、まだね、そのなんかまあ3連敗したぐらいであんまりとにかく言わないでほしいなっていうのはありますけどね。
お
あ、まあよくぞ横浜に2勝してくれたっていうね。3立て食らっても2勝3敗で借金が1っていうね、はい、まあ、この週は、
はい、うん、なんていうかな、でもその
うん、
なんていうんですかね、その、
うん、
まあ、中日戦に関して言うと、まあ、やっぱりピッチャーが良かったから打線が締めたっていうところは大きくあると思うんですよ、今までと違ってね、はい、
うん、
やっぱり、ね、ピッチャーへのがぶつかってくればそういうことは往々にしてあるんで、
はい、
まあ、ビシエドみたいな、ビシエドじゃねえ、中日の初戦みたいに、ちょっとわからん外人が来て、完封されるのは、ね、完封リーグはちょっと、違いますちょっと困るなと思いますけど、他のところはこうランナー出して動いたりとかっていうことをしてるんで、うん、まあまあやろうとしてることは継続してできてるかなと、
うん
うん、ちょっとあれですね、その初戦の敵が悪かったなっていうのはありましたけど、先発に関しては、うん、まあまあチームゲームが作ってたんで、そんなに大きく負けることはないかなと。
そう、まあ、そう
ね、岩田もちょっと ね、うん、岩田がちょっとかわいそうやったな、うん、勝ち方いなかったのにっていうの思いもあるし、岩佐田もついてんやという思いはありますけど、はいはい、まあまあ、このところの内容を比べたら、ちょっと岩田は期間が空いた からもしれませんけど、ちょっと良くなってましたし、
そうです ね、
岩佐田は継続的に結果出してくれてますし、うん、もう誰も今、6番手の男だと思ってないでしょ、岩佐田を。
いや、そうでしょ
う。うん。って考えたら、まあまあ、この調子でね、いければ、そんなに大崩れしないかなというふうな、うん、ふうに感じたんですけど、3連敗はしましたけど、噛み合わせのかけ合いで。
当初はね。
うん。
うん、
逆にちょっと、高山のネズミが怖いかなっていうのと、
そうね、
やっぱり怪我しちゃったなっていうのが、
うん、
怖いですけどね。今のところ、うん、やっぱり一人かけると、特に福留かけると、打線がたがたっとくるなっていうところが露呈しちゃったんで。
おらら。
あれだけ認めてなかった福留さん
と、
ね、
それは認めた発言でいいですか、認めた発言で。
え
はっきり言
うよ。2年続けて出したらええって言ってんか、もともと。
いや、変わった。変わったよ、あんた。
だから嫌いは嫌いやで、言うてんか。
いや、それは知ってる。それは知ってるよ。うん、
そこはよく分からへんけど、2年結果出したらとりあえず認めますって言うてません、
ね、今のチームやったらね。
そう、現状結果出してるからしゃあないじゃないですか。そうだからやっぱり言ってないと打線弱なる。
はい、いやいや、いいねんけど、さっきから分かってるから、さっきから TD さんが何回入ろうとしてるから分かってるから、
うん、ごめん。どうぞどうぞ。
いやいやいや、まあね、そんなに言うこともないんですけど、とりあえず、うん、あの福原さんはちょっと休んでもらってもいいかなとは思ってます。
うん、
あの、ね、正直ちょっと土曜日打たれた段階で一回お休みした方がいいかなって思ってたんで、ちょっと日曜日出てきた時は、
うん、
出すんやっていう感じはあったんですけど、
延長まで行っちゃいましたしね。
まあ、うん、
ここは。
あとあの時は西内と福原さん残ってなかったよね。
ああ。
とエルナンデスでしたわ。待てよ。
待てよとね。
全然ちゃう
ない。ごめんなさいよ。今ちょっとエルナンデスという字がパーンって出てきたんですよ、この。
その響いた声で何を言ってるんや
ん。ごめんなさい。
あとはあれ、あの岩田が最後タイムリー打たれたじゃないですか。
うん、そうそうそうそう。
あれの前に、
うん、
まあその梅の云々じゃなくても基本的にあまり好きじゃないですけど、はい、あの高めの打たない球がね、
そうなんですよ、
やったんですよね。
何だね、何だ相手に、
あれでバッター一呼吸を受けるんですよね。
全然効いてない、
うん、完全に高めでボール、はい、外してくるかな、あ外してきたねっていうボールなんで、
うん、
あ月ってなってってる感じがするんで、あの1球いらんか、3球スパッといった方がよかったかなっていうの
は、
う
ん、思った、はい、特に何言ったらストレートになってなかったんですよ。でストレートでまず1球目ストレート取って、うん、2球目スライダーで確かファールやったかな、で高め、すぐ高め投げた時に投げて最後スライダーを打たれるんですよ。合ってないストレートで3球目外角パッていった方がよかったなって、うん、なんかね思いましたね、3球投げたときに。
まあまあ、
ね、なら打たれたからはと思った。
まあ、ただスライダーも甘かったっすね。
止まんなかった。ストライク取りたかったんでしょうね、あれで。
あとは、高橋周平がもうちょいやなって感じですね。
いや、もうす
やわ。いや、あの、いや、江越の送球すごいかかったんですけど、うん、あれ、あの、山の悪送球になってますけど、
はい、
完全に周平が入り遅れてるんで、
うん、
守ってたポジションも離れてたっていうのもあるんですけど、
ね、はいはい、
あれは キャッチャーの。
これは周平の責任やね。
ちょっとかわいそうや。キャッチャーにはかわいそうやなっていう。う
ん、あの、まあ、ちょっと後で言いますっていう福原の件ですけども、
はい、
ちょっとね、分析があって、2015年、球種配分でストレートが 65% ですよ。残りの 35% が変化球です。
うんうん、
その残りの 35% のうちの半分がカットボールなんですよ。今年に至っては、ストレートが全体のうちの 80% がストレートですね。
マジか、おい、自信持ってんな。
はいは
い、
でそのストレートは、去年2015年はストレートの被打率、
はい、
2割8分打たれるんですけども、今年に至ってはストレート4割3分打たれてますからね。
おお、
でそのストレートで攻めてくるわけですから、
うん、
それは打たれるよと。
ああ、うん、攻めるから余計打たれてまた率上がって
きた、うん、はいはいはい。ただし、去年よりも空振り率は上がってるんですよ。
あ、ストレートの、
はい、まあ、だからストレートで攻めてるっていう見方もできるんですけどもね。
うん、
はい、ただまあ中日戦のまっすぐを見てる限りではその球速以上に伸びがないというか、もう全くの棒玉に見えてるので、ね、あれは多分投げてる方もショックだと思いますけどもね、はい、多分俺の球はこんなんじゃないよと思ってるだろうし、受けるキャッチャーも多分そう思ってると思いますけども、うん、まあ、それがこう疲れにあるのかどこに原因があるのかっていうのは分かりませんけどもね、はい。で、一方、ファンの巷で言われている鳥谷さん、
うん、
はい、今年の打率は現在までで191ですね。
おお、上がってきた、うん、上がってきたね、
はい、いやー、鳥谷使うなら北条使えよとか、
うんうん、
まあいろんなこと言われますけども、
うん、
ちょっとこれも福原同様、去年の成績と比べると、
はいはい、
2015年の3、4月の打率が2割5分ですよ。
うん、難しいな。
でね、出塁率、これがね、はい、331なわけですよ、去年は。
お、
今年は、さっき言いました打率が191に対して出塁率が321ですよ、
うん、うわー、これは新球種理論で言ったら素晴らしいことじゃないですか、これは。
まあ、これ理屈から言うと単純にフォアボールが多いってことなんですけども、うん、はい、去年3、4月でフォアボールが13個に対して、
うん、
この4月の17日まででで、にフォアボール14個を選んでますね。
すごいな、
はい、だからまあ打てないまでもランナーに出るというね、
うん、
はい、それからまあ打点の絡みとかっていうのはこれ打順の絡みがあるんで、
うん、
難しいところはありますけども、
うん、
まあ、さっき言ったフォアボールっていうかね、こうランナーに出るという観点からすると、はい、いやいや、まだまだ鳥谷さん、まあ、さ、エラーとかなんかちょこちょこありますけども、
うん、
はい、むしろ、これよくあるセイバーメトリックスの BBK っていうのがありますけども、フォアボールを選ぶ率ですけどもね、
うん、
これも、去年より今年の方が上がってますからね、まあ、今現在までの数字ですけども、うん、なんで、これから上がってくればと。で、
はい、
どこかの新聞で言ってたのが、高山にこのフォアボールを選ぶ選球眼が加われば、うん、本当はもっと怖いっていうわけですよね。はいはい、まあ、何でもかんでも振りに行くところがあるんだよね、彼はね、
うん、
はいは
い、当てるからね、
うん、そう、生地か能力が高いからというところもあるんでしょうけども、
うん、
はい、それを、まあ、高山の宿題といいますかね、はい、課題とは言われてますよね、うん、一方で、
うん、
なんで、まあ、話元に戻りますけども、その鳥谷さんは、
はい、
その数字以上に貢献してる部分が多いんですよと、うん、いうことを、まあ、阪神ファンには声を大にして言いたい
と、ね、
はい、思いますよ、はい、で、ちょうどたまたま4月18日、まあ、今日月曜日収録してますけども、
はい、
なんとヘイグが降格と。
ああそうなんですよね。
はい、ニュースが出てまして、はい、そうなってくると、まあ、福原の調子も考えて、じゃあドリスは、まあ、今日はね降格の部分までしか出てないんで、
ああそうですね、
あれですけども、はい、まあこれドリスを上げるのか、またまたまペレスを上げるのか、
ペレス、
まあ、それからさっきね、ゲームの振り返りのところで出しましたけども、まあ、おおよそ多分モリアが上に上がってくるんでしょうから、
おおね、そうそう、
はい、このモリアの代わりに誰か落とさないといけないし、もしまあドリスとか他の選手をヘイグ代わりに上げるんであればね、
はい、はい、うん、
まあ、そういう入れ替えが必要になってくると、うん、はい、そうなってくる、まあ、それと新球戦がさっきちらっと言いました、
え、
高山が全部が全部出て出れるとは限らなくなってきてるんでね、
うん、
こうなってくると高山が出れなかった時のじゃあレフトもしくは打順ですよね、
うん、
まあその辺がこれからの鍵を握ってるのかなという気もしますけれども、うん、はい、なかなかこう打者で活躍できてるファームの連中が、唯一で、はい、上げれそうなのが、俊輔ですね。
はい、来ました。
はいはい、うん、16試合出て3割3分打ってますよ、
うん、
それから、まあ、さっき言ったペレスの、21試合出て3割2分9厘
すげえな、
ホームランが3本ですね。
はい、
はい、忘れかかってる、新井さん、
うん、おお、はい、
14試合で2割9分5厘と、
はいはい、
はい、まあちょっと打ってますよね、
うん、
はい、まあそれから上本、
お、
はいはい、10試合の2割6分3厘ちょっと上がってきてますよね、
上がってきましたね、
はい、まあ、残念なのは、18試合の、
うん、
ホームラン2本ね、
うん、
しかも1本松坂から、ツーベースかなかったかな、確かね、はい、
お、
ちょっと寂しいのは板山の18試合出た2割2分5厘、中谷の17試合の2割飛んで9厘と、
ああ、はい、
まあ、プロの壁にちょっと当たってますね、
うん、いやいやいや、板山がいいにしてもな、中谷がな、うん、
まあ、これはどうですか、平行代わりにドリスが上がってくるんですか、
はい、うん、まあ、普通にそうですね、
まあ、ドリスを上げるのが多分一番ベターじゃないですかね、
うん、
ドリス上げると中継ぎが8枚になるわけですよ、
うん、だから
福原
だ、福原かな、
で福原を落として森谷を上げる、
森谷、
そこの森谷なんですけど、
うん、
ね、一昨日かな、
うん、
田中を育成から上げたんですよね、
はいはい、
契約に、
ね、
うん、
ね、
なんでまあまあそこに、まあ、この場面で上げてくるっていうのはある程度チャンスがあるとこで、
うん、
っていうとかそのチャンスがあるんじゃないかなと思うんでね、上で投げる機会そんなに遠くないんじゃないかなっていうところに来てるんじゃないかなと。
田中が9試合14イニング投げて防御率が 6.28 ですけどね、
うん、なんですけど育成契約から上げたんですよね、
うん、うん、そうね、
そう、そう、
いいな、モリアいいな、
うん、
モリア基本割打ゼロですからね、
まあね、順番入りはもう間違いなくモリアは使うでしょう、
ね、モリアですね、
うん、特に前なんでね、
うん、うん、うん、まあやっぱ外人はドリスで行くでしょうしね、
うん、ドリス行くかな、あの僕はちょっと思ってるのは福留さんが僕出れないと思ってるんで、
うん、
ペレスね、
ああ、
じゃあペレス俊介を上げてくるってことですか、
いやペレスを外野に上げないと、
ああ、
ペレス、
ペレスなのか、僕守備の司令塔という意味では俊介でもいいかなと思います
、そうなんねんな、守備なんですよね外野の、
うん、そうなってくると長いの打てる外野手がいないわけですよ、
まあ、そうですね、
うん、今はその荒木をね外したぐらいなんで、うん、守備固めっていう概念があんまりないんでね、
うん、ただね、うん、ペレスもその、うん、スタでは打ってるんですけど、
うん、
根本的に大きいのを打つタイプではないですからね。大きいのか打てるっていうか、まあ、飛ばせるんでしょうけど、見てる限りは、まあ、
他の選手に比べるとですからね。
まあね、
そうね、
はいはい、
去年打ってますからね。
はい、
うん、だからその上に上げて見てみたいっていうのはあるんじゃないですかね。
うん、だからね、もういたし返しで、中継ぎもしんどいと、
うん、
一軍の外野の長いのを打てる選手も見たいと、
うん、しんどい、
もうどっちを優先させるかっていうことだけなんでね、
だから何でしょう、僕は福留は多分明け火曜日から出すんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、
だからそのため の,、
うん
うん、
だからと主人の方が可能性は高い気がしますけどね、上げるのは、
うん
うん、これでペレス上げてくるやったらまだ休ます気かっていうところで結構攻めるなっていう気がしますけどね、逆に、
うんうん、まあそうなってくると福留さんを落としてみたいなねことも考えられるかもしれないし、
うんうんうん、ただ多分代打に立たせてるんでそこまでじゃないんだろうなという感じだね、守れなくないんだろうなっていう、
うん、
うん、やけど、うん、一試合走り回らしたくはないっていうところなんで、
そうね、怖いからね、
うん、これ以上ひどくはしたくないからっていうところなんだけど、
はいはい、
でもだから打たすだけでも立たせたい、1回は使いたいっていうところなんだよね、うん、打たしかいですよ、はいはい、その辺は
まあ難しいとこですよ、はい、
うん、さっき言った通りね、大きいのを打てる選手がいないんで、
はい、
うん、という意味で福留は貴重な大きいのを打てる選手ですからね、一発狙って、
うん
うん、
いや怪我した瞬間に金本さんが頭真っ白になったって言いましたからね、
まあそれ呼ばれ
たら来るでしょうね、
そりゃそうやもんね、
うん、いやだってやっぱりいろいろ経験していくんでしょうね、思う、
うん、
いざ経験してみるとやっぱそうなるんやなっていうことでしょうね、
だしょうけど、だからって1年、今年何でしたっけ、143試合でしたっけ、
うん、
全部出れる選手かって言ったらそうでは絶対ないですからね、外れる試合のこと考えとかんとあかん選手やから、
まあでも想定してた休み方ではないですよね、
じゃないけどね、そうそうそうそうそう、急やったからね、
だから頭真っ白になったって 言っちゃったなって僕は思ったんですけどね、うん、思っても言わないでほしいなっていうね言っちゃうんだなと思ったんだね、本当に
まあそれぐらい真っ白やったやろ
うん、まあ、ね、まあ、日やったからね、ま
だ、だからこういう時のために別にあれけども上本を外野練習しとくとかね、なんかこうどんどんこの上本が出れるタイミングがないというか、
うん、
隙間がないというかね、
うん、
はい、なんかピンポイントになりすぎてて、
そう、ね、西岡打ってますからね、
そう、西岡が怪我せん限りはなかなか上がってこれないよっていうね、
うん、
ことになっちゃうんでね、
うんうん、
まあ、そういうことの兼ね合いとか難しいところはありますけど、
うんうん、
はい、
西岡に関しては年齢的な差がないからちゃんと競って取らんと回ってくることはなくなっちゃいますからね、
うん、
まあ、西岡の場合はハンデは怪我しやすいということが大きいからね、
うん、
そこですけどね、
はい、
まあ、その怪我しやすい
ことは
プレーが派手なのがあるからね、
は、うん、まあまあね、はい
、はい、
で、ちょっとまあファームをさっと、はい、はい、この12日から17日まで、ソフトバンク参戦とオリックス参戦ですよ、うん、まあ、ただし17日のオリックス戦は中止ということですが、
はい、
まず4月の12日火曜日のソフトバンク戦、
うん、
阪神は先発が横山、
お、
4回投げて被本塁打が1と失点が4ですね、
あ、
はい、うんうん、この日の、ソフトバンク先発が島袋ですね、
お、
それから、この13日、まあ、結果12日は、9対4で阪神の勝ち、
ありがとうございます、
13日同じくソフトバンク戦、はい、この日は6対5阪神のサヨナラ勝ち、
お、
ソフトバンクの先発が中田、阪神が島本ですね、
はい、
5回投げて、被本塁打が1、この本塁打の1点だけですね、失点は、はい、勝ちになんと筒井についてますよね、
おお、
はい、
上がってこい、
はい、
大丈夫かおい、
それから、4月の14日、これも同じくソフトバンク戦、はい、結果3対2で2対3ですか、阪神の負け、はい、ソフトバンクが笠原、松坂と投げてますね。阪神が岩崎ですね、6回投げて、基本塁打が2、失点が3ですね。それから4月の15日オリックス戦、はい、2対5でオリックスの勝ち、
はい、
この日の阪神先発が森谷、うん、3回投げて失点が2、うん、オリックスは、先発が塚田ですね。
お、はい、
それから、16日、この日は同じオリックス戦、はい、8対2で阪神の勝ち、
はい、
阪神は勝ちが秋山、5回投げて、失点が1と被安打が6、はい、でしょうかね。
はい、
まあ、そんなところで、ファームはこの週は、3勝2敗ですか。
はい、
で、まあ、このあと1軍は、19日から甲子園でヤクルト戦、それから22日から広島で、松田で広島戦ですね。
はい、
はい、19日明日はもう予告出てますね、阪神が藤浪、
うん、
ヤクルトが成瀬と、
はい、
これ、まあ、順番でいくと20日森谷と仮定するとヤクルトは多分立山、21日は、メッセンジャーとヤクルトが小川と、
オーライア、
それから22日は阪神が能見、はい、広島はこれ多分横山じゃないかなと、で23日は、阪神岩佐田、はい、広島が黒田、は
い、これ
で24日ですね、
うん、
これが、問題、まあ、藤川球児が上がるのか、はい、中6日で岩田が上がるやるのかと、まあ、広島は多分福井ですね、
はい、うわ、うん、
まあこうね、先週マイナス1ですから、はい、今週はまあ最低でも5割と、
はい
はい、
はい、いう格好で追っかけていきたいと思いますし、
うん、
はい、あとゲーム等々に関して何か、はい、意見があれば
名古屋ドームの雰囲気を聞かせてほしいんじゃない？
うん、
はい、行ってまいりました。
はい、
17日の最後、サヨナラ負けした試合ですね。
はいはい、どうだった、
はい、
名古屋ドームはどういう球場ですか？初めての感じ、は
い、あ、ドームだなっていう感じですね。
いやいや、もっとあるやろ。
ドームだ、
分かるわ、
ドームだねっつってね、
名古屋ドームはですね、内野は、はい、なだらかなんですよ、角度が、
はいはいはいはい、
逆に外野はもう急勾配ですね、
へえ、
はい、
どの辺で見たの？
三塁側のアルプスですかね、でも、あ、前の方、前の方、何て言ったかな、でも結構前の方で見れて、
うん、
高山が近かったですね、だから、
わ、いいですね、阪神ファンは多いんですか、やっぱ
多いですよね、
黄色のユニフォーム着た人は、
うん、黄色も縦縞も多くて、はい、
はい、ちなみにワイナーさんはどういう格好で行ったんですか？
僕はですね、例のスターウォーズの黒いパーカーにですね、
例のって分かんない
ですよ、それ。
え
何が例や
ご存知のですよ、
おなじみのね、
おなじみの、
はい、
の
でこれ写真撮って後でアップしときましょうか。
黒の、ズーパンね、
はい、
で中パーカーの下は阪神タイガースとスタンハンセンがコラボした時の写真じゃねえや、Tシャツね、を着て、で帽子はラメラメの帽子でね、ニューエラのラメラメの帽子をかぶってゴメスのマフラーを首に巻き、
はいはいはい、
ファンクラブ の, ユニフォームを着て、
あ、羽織るのね、
はい、羽織って、で右手の手首にはゴメス、左の手首には8番と
テ
ストバンドをつけると、はい、 8番はちなみに片岡の8番です。
片岡ね、浅いって今一回ボケたんだから、はい、TD があ
、いやもうそれも昨日やり尽くしたんですよ。
あ、やったんかい。
やり尽くしたも
ん。やったんかい。
うん、もう9時まで行ったからね。9時がタオまで行ったから、そこで8番タオまで
鍛えて。
はい、全然名古屋と関係ないよ。やった、これマックスさんも偉いこと言うたと思ってるな今な。はい、結構その結構阪神ファン多かったんで、応援するのも、まあ、ラッパーも近かったですし、
はいはい、
そのずれなく応援できるっていうことで、それは結構一致団結っていう感じは出てましたね、阪神ファン。
鳥谷、はい、チキンパレー的にはほらあれですよね、いつも球場グルメ的なのは何かあったんですか。
はい、 TD さんどうぞ。
あ、そこは TD か。そうやな。
いや、球場グルメってありました。
はい、トッポですね。
トッポしか買ってないんですけど。
いや、男3人行ってトッポと、何でしたっけ、ジンジャーエールでしたっけ。
カルピスしか買って
ない。カルピスです。
そうか、誰も飲まへんの。
飲まない
し、食後のすぐだったんで。
そうっす。で、えって、でもすぐ売り場ね、あの、出てますか、うん、通路からで売り場あるんですけど、
うん、
全然その大した食べ物に
飲み
つくものなかったですよ。
そうだからやっぱコスパでおなじみのイオンにみんな行くわけですよね。
いや、もう目の前に、
はい、
ありました、
はい、めっちゃ行きやすいです、あのイオン。
あ、そうなん
だ。ほんまに、いや、あれ行ってくださいっていう道ですよね。
ああ、京セラドームと同じぐらいの距離感ですね。京セラとイオンの距離感です。はい、
ですね。
あとはドーム入り口が少ないっていう一番です
。うまい。
1から8までしかないですから。
おお、なるほど。
だから並ぶんです
よ。いい、ね、並ぶ。
ああ、そういうこと
か。並ぶんです。
はい、並ぶし、まあ、チェックもするし、まあ、もちろんしてるけど、ペットボトルも禁止なんで、はい、アコア。
はいはい。
甲子園はペットボトル OK なんですけどね。
うん。
チェックしてっていう形で、並べましたね。あと、まあ、昨日は、それこそ、ね、熊本の地震の関係で、選手会が現金募金ですか。
はいはいはい。
をやってまして、はい、で、中日の選手も出てますけど、阪神からは、榎木田と、ランディ、メッセンジャーと岩佐田が出てました。
でした、
ね、はい、生でできました。ちょっとね、すっごい列だったんですよ、
はいはいはい、
で試合の開始の僕ら1時半やから30分前って言ったんで、
はい、
ちょっと並んでたらもうこれ試合間に合わんのちゃうかいぐらいの列が並んでたんで、はいはい、ちょっとその見てちょっと銀は別の日にしようかっていう風にして来ましたけど、はいはいはい、ちょっと、まあ、メッセ見て岩佐田、抜けた見てちょっと気分は上がりましたね。
まあ、最後に、なりますけど、Facebook の、
はい、
Facebook 番組の Facebook ページの、
はい、
いいねの数がなんと今2000超えまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
Facebook ページに一応お礼のね、絵を載せておりましたけれども、
はい、
はい、まあ、まあ今後とも、はい、引き続き、
はい、
リスナーさんあっての番組ですから。
そうですね、
はい、はい、今後ともよろしくお願いしますと。
よろしくお願いします。
はい、ということで今日は終わりたいと思います。はい、
はい、
ではお疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。